おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
もう一回だけ紹介しておきましょうね。この方はもう本当になんか日本でいっぱい勉強して面白い本いっぱい書いてくださいね。張李さんという方であります。この方は五感で読む漢字という文春新書から出しております。書道家でありながら文字学といいますか漢字文化研究家という方ですが、漢字の本場からやってきてアジア、東アジアに広がった漢字文化のなんか根本から考えるという、こういうあの研究家がいっぱい出てくるといいですな。
はい、
この張さんの説の中で私は非常に面白いなと思ったのは、これ一説ですよ、一説だけど、このね、やっぱり中国の人だね。張さんがね、96年に来日して留学していろんな日本転々としながら勉強していくんだけど、やっぱりふっとある地域に行くとね、もう胸が高鳴るぐらい、こうバーッといろんな仮説が頭の中よぎるんだろうな。
はい、
これ張さんが興奮してるのがね、広島県の呉に行った時、そんでもう一つは新潟県を旅する時に古い新潟の地名かなんか見て、この中国の張さんは興奮すんのね。
なんだ、
こんな列島のさ田舎町に来てさ、呉とか越にばったり会ったらさ、
あ、中国だ、あ、そうか、中国のね、
呉越同州じゃない、そういう言葉を生んだ国があったわけでしょ
う。そうかそうか、呉、あ、越、
うん、
はいはい、
なんかまだ他にもあるんですよ。この2つだけに絞っておきますが、もう張さんの興奮は中国の古代の町の名前じゃないかっていうのがもういっぱい見つかるんですよ。もしかするとそうだよ、考えてみれば呉にしても越にしてもやがては、秦と漢に滅ぼされるんだよね。
はい、
その時に大陸から逃げてきてここに住み着いた人たちの末裔が呉の人ではないか、あの越後の人ではないかっていうね。そうするともうこの張さんの胸が高鳴って、ね、呉に行った時になんかお前土地の人と話したんだろうね。そのなぜ呉と読まないんですかと、なぜ呉って読むんですかっていう、そしたらその土地の人が、私どもは夕日の沈む暮れる方角からやってきた人間なのでっていう、あと暮れからかつて呉があったところを見るとちょうど夕日が沈む暮れの方角なのよ、そこからやってきたからって言われた時に張さんがすごい興奮して、
はい、
もうなんか抱きつきたくなってんのよね。でそれは一つの仮説かもしれないけども、日本の文化の中に中国の原意みたいな古い意味みたいなものがいっぱいあるのは、実はその中国を捨てて海を渡ってやってきた人、あるいは半島、朝鮮半島からこの地へやってきた人たちがこの国に、この列島に住み着いたんではないかと思った時に、この張さんの胸が高鳴るんだよね。張さんはその中国史を調べていく中でものすごく奇妙なことに、これはもう伝説の国ですよ、周、中国の国家の始まり、秦、
はい、
の前にあった紀元前の幻の国の人々が書いたその歴史書の中に和人を見出すんですよ。一つは紹介しましょう。これ紀元前です。ですから、もうキリストが生まれる千年前の出来事としてこういうことがあったと後の歴史書に書かれてるんですけども、これは王獣という人が書いた論考というあの本の中に、周という幻の国、これは紀元前10世紀前1115年に生まれた人なんですけども、この周の西王の時に和人が趙を貢いだっていうその一文があるんです。これはですね、紀元前10世紀ですから日本はまだ縄文のど真ん中で、その周の王様に何かプレゼントをあげたなんていうことができる文明世界に参加してるはずがないんだと。だからこれはかなり資料としては信憑性を疑えてるんですけども、これ張さんはその日本に和人がいると思うから信じられないで、実はその和人というのは中国に住んでたんじゃないかっていう、いう発想なんですね。
はい、
この趙というのは何かというと、実は香草だそうです。これ、香りの草。
おお、はい、うん、
でこれは陰の時代、陰衆の時代ですな。神様にお祈りをするときにお酒にその香草を入れるんですって。そんでその香草からものすごくいい香りが漂ってきて、その神様が降りてくるという、そういうなんかこう草がで、これはね日本には生えないんですよ。
はい、
これはね中国の南部、あのインドシナ半島の付け根ぐらいのところに豊かに生える草なんですって。だから和人というのはそこにいたんじゃないかと。それで海を渡って列島に住むようになった人たちじゃないだろうか。
へ
ー、あのこれは一つの考え方、
はい、
一つの考え方、はい、だけどやっぱ漢字の持っている深みの中にこういうなんかこう巨大な歴史の渦みたいなものをね、私は感じて仕方がないんでございますね、はい、時間いっぱいになってしまいました。またあのチャンスがありましたら漢字の勉強必ず続けたいと思いますんで、来週はまたね別の話題でご機嫌伺いたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。